こんにちは。 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、じゃあということで、今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ではですね、ちょっと今回話したい内容が、2つ前半後半で、ありまして、前半が先週ね、ちょうどウィンドサーフとかコーデックスとか、アンチグラビティ、クロードコード、カーサー、いろんなツールがある中で、2人とも何使ってんのみたいな話したと思うんですけど、そこからなんかアップデートがあれば、なんかその話ができたらなというふうに思ってます。その後また1週間経って、この辺が、いいんじゃないか、心地いいなみたいなところが出てきたかなと思うので、その話できたらと思ってます。で、後半は、最近ね、ドキュメントをこう更新し続けるの大変だねっていう話になって、そこのドキュメントをこう更新し続けれる仕組みみたいなのを、作ったので、そのあたりの話を、できればと思ってますので、よろしくお願いします。
はい
はい、じゃあちょっとまずはあれから、また1週間経って今なんかどういう風に開発進めてるかみたいなところの話からできればと思いますが、僕から話しましょうかね。じゃあはい、前回、カーサーで、コーデックス、ジェミニー、クロードオパス 4.5 の3モデルに、並列で要件定義投げて、でその後クロードコードのサブエージェントで実装を進めるっていう風に、話したかなという風に思ってるんですけれども、そこからちょっと移り変わりというか、そんなに変わってないんですけど、ちょっと変わりがあったのでその話できればと思ってます。で、あと話した後速攻、あれアンチグラビティの方がいいんじゃねってなる時があって速攻ね
、
で、それは要件定義したやつを、実装クロードにしてもらって、もう全然ダメだったよね。なんやけど、いやもうダメじゃんって思って、だからもう一回も全部もうフルリフレッシュして、もう一回アンチグラビティにお願いしてみようってなったら、アンチグラビティ一発でかなりいいアウトプット出してきた。それはなんか UI 的にもとか、ちゃんと感動してくれるとか、そういう意味でも完全に動作させれるとか、そういう意味でもね、っていうところで、っていうのがあったんですよね。でかつ、コーデックスに最終レビューをお願いしても、特にそのプロジェクトのルールとかからの逸脱がないっていうところで、なんかかなりいい動きするなと思って、あれやっぱアンチグラビティいいんじゃないかなみたいな風に一瞬思ったんですけど、結局今の状況で言うと、逆になんか最近カーサー使ってないくて、コーデックスで要件定義させて、で、その出来上がった要件をもとにクロードコードで、サブエージェントで開発させますと。で、そっからなんか UI 的なとか、結構込み入った UI とか作るときにかなりなんか複雑で全然できない、コーデックスでもクロードコードでもできないってなったら、アンチグラフィティでジェミニ 3.0 プロにお願いするっていう。そうするとね、コーデックスとかクロードじゃできないかったやつが一発でジェミニだとできるんよね。
へえ、それは何だろう、 UI 周りの実装が強いのかな。
UI 周りの実装が多分強いんやと思う。
あ、そうなんだ。
うん、相当強いと思うこれマジで。
でも、はいはいはい。
ただ、なんか普段のロジック周りとか、なんか実装漏れとかはやっぱあって、あと嘘つくとか。
やっぱそこ気になるよね。俺もすごい気になる。
そうそう。なんで、コーデックスで要件定義。コーデックスが一番コードベースの理解度高いと思うから、コーデックスで要件定義して、で、なんでクロードを使ってるかでいうと、並列開発がやっぱできる、そのサブエージェント使って。例えばなんか調査も、例えばなんか20件ぐらい改善タスクがあったとして、その20件を全部プロンプトに与えて、これ全部それぞれサブエージェントに並列でお願いして調査お願いしますみたいな あなたはあくまでも指示を出すだけと、最終的に集まった情報の整理だけお願いしますって言って、そのバンって出すと、あの14とか、今俺が観測している限りで言うと14並列回、あ、並列で調査してくれたりとかする。
クロードで14並列でサブエージェントが動くの？
そうそうそう。
すごいね。
だから、うん、まあそういうのもできるから、まあ、早いよね。だからなんで、うんうんうん、例えばなんかこうタスクを住み分けるみたいな時とかは、その20個あってそのうち優先度高いとか簡単に回収できそうなやつとかをこう洗い出す時とかは、一回クロードコードでサブエージェントでもうバンって柔軟並列とかで調査してもらって、でそれを最終的にまとめてもらったやつをコーデックスに一回レビューしてもらうと、うんうん、で、まあ、やっぱコーデックスからレビュー返ってくるんだよね。これ破綻してるよとか、こういう回収方針破綻してるよみたいな返ってくるから、うん、それを元にまたクロードコードに返して、あのコーデックスの方で情報整えたやつを最終的にあのプロンプトで渡して、あの並列で回収してもらうみたいな。だからまあ 8個の回収物、簡単なやつだから8個の回収物を全部並列で回収してくれるみたいなことがまあ起きると。そうで、まあタスク同士の衝突みたいなのがあると思うよね、その複数で並列するとき、まあ、だから Git ワークツリー使ったりとかみたいなのがあると思うけど、そうだよね。まあ、それはなんかどっちかというと俺の場合はもうクロードコードのそのスラッシュコマンドにあのタスクの依存関係とかそういうのを整理した上で、あの直列でやっていかないといけないタスクは並列しないし、並列で実行できるものは並列でサブエージェントに依頼するしみたいな、そういうプロンプトを与えてやってるって感じ。
ああそうなんだ。ってことはあれか、そうそうそう、クロードでまずなんか10個とか20個ぐらいのタスクをガーッと整理してもらって、うん、コーデックスがレビューされたその何でしょう、結果っていうのがまあ1個のタスク、まあ大きな1個のタスクになってて、
うん、
でその中にまあ何個も回収があるんだけど、そこの回収の進め方っていうのはスラッシュコマンドで、依存関係を確認しながら進めてもらうみたいな使い方。
そうそうそうそうそう、クロードコードにね。で、あの1個の大きい回収をやってもらうみたいな感じだと、もう初手からコーデックスに要件まとめてもらってっていうのをやる。方向性と要件まとめてもらってってやって。で、まあコーデックス1体だけやとちょっと心もとないんで、まあ2、3回ぐらいレビュー通してやるみたいな感じでやってる。で、最終的な UI の調整部分でもうどうしてもどんだけ指示飛ばしてもできないってなったら、アンチグラビティにお願いするみたいな。
そのどうしても指示通らないっていうのはさっき言ってたその UI 周りのことがメインにな
る。 UI 周りのことがメインかな。うん、どっちかというと、うん、なんかロジック周りでどうしてもっていうのは俺の中ではあんまり特に そういう現象が起きたことないかな。
まあそうだよね、俺もあんまりそういうのにはぶち当たったことないかな。
うん、なんか込み入った UI 作るときとかかな。
はいはいはいはい、
うん、そうで、まあアンチグラビティにお願いするときのコツとしては、なんかその画像をちゃんと渡してあげる、今こうなんだよっていう、
はいはいはいはい、
うん、でするとなんか精度上がる感じがする。
え、なんかさ、まあ、アンチグラビティってさ、うん、あの右上にクロームのアイコンがあるのわかる？
あ、はいはいはいはいはい、
あれでさブラウザ起動したら、何でしょう、プレイライトなのかな、うん、みたいな感じで操作して、うんうんうんうん、スクショ撮ったりしたりして、うん、探索してくれ、自分自律的にやってくれたりするけど、そういうのは使わない？
いや俺それさ、それはちょっと逆にあの阿部ちゃんになんか使い方教えてもらいたいなって思って
あ、そう、
立ち上がったことない立ち上がったことないけど、ね、なんかそこに対して俺、うん、なんか魅力に感じてるというよりはもう圧倒的 UI 生成能力に対して、うんうん、あの魅力を感じてるかなって感じ。探索してくれたらよりいいんだろうなと思うんやけど、そうけどアンチグラビティ、まあなんかそんなに、だからまあタスクとかそういう意味では抜け漏れがあったりとか、
うんうん、
まあなんだろう、多分リファクタリングとかそういうので言うと、あのタスク生成のあの多分おそらく内部的に入っているプロンプトが優秀なんでかなり漏れなくやってくれるんやけど、うん、なんか実装でみたいなところで言うと多分実装でとかもそうだし、なんかちゃんとエージェント MD 的なやつを見るかとか、プロジェクトルールを見てるかみたいなとか、なんかそういうところにちょっと危うさがあるから、まあ、基本的にメインでは使ってないっていう前提があるんやけど、
うん、なるほどね。 そう、じゃあまあなんやかんやあれなんだ、アンチグラビティいいってなった瞬間はあれど、結局はクロードコードコーデックスのしかも CLI にほとんど戻っていってる状態なんかな。カーサーすらもあんまり使う頻度は減ってきてるのか
な。いやーそうやね、なんかいやけどカーサー、説なんかちょっとそこは揺らいでるというか、その4件定義は正直、コーデックスのモデルが優秀って話やと思うから、カーサーから呼び出してもいいと思っていて、だからマストナンはクロードコードとアンチグラビティなんよね。あの、そのツールとしてというか、サブエージェントの機能とか、そういう意味で、マストナンはクロードコードと、あとアンチグラビティ。
UI をだからどうしても詰まった時のアンチグラビティってことだよね。
そうそう、経由で使うジェミニ 3.0 プロっていうのが多分 UI のだからそっちがマストなんで、まあ逆に言うとだからコーデックスモデルが呼べれば何でもいいって感じかもしれない、コーデックスに関しては。あ、なるほどね。うん、
でもなんか CLI の方が立ち上げやすいとかで、まあ使っちゃいがちなんかな。
あーそうだね、結局そうなっちゃうね。まあへね、以前のエピソードでも話した通り、やっぱ Tmax でね、まあ、並行が簡単にできるっていうか、うん、並列で動かすとか、なんか割と取り回しがいいし、まあやっぱり結局ターミナルで自分でタイプチェックとかリントとか回したりとかするから、まあその画面の中でやっちゃってるみたいなのがまああるかなって感じ。
はいはいはい。
うん、まあけど最近の、まあ、その実装がクロードになるっていう前提を考えると、まあそうですね、カーサーでもいいし、まあ本当にどっちでもいいなって感じ。
うん、
けど、観点としてはおそらくコーデックスをやめてチャット GPT の課金をやめてカーサーに寄せた方が、あのスラッシュコマンドをあ結局あのスラッシュコマンドはクロードと共存というか共通化できるっていうことが分かったので、そういう意味ではあのそっちの方がなんかスラッシュコマンドをちゃんと統一的にとかそういうのができるから、あの結局いいのかな。だからカーサークロードコードっていうのは変わらずって感じかな。
まああれだよね、カーサーがうまいことそのクロードコードのあのグローバルのスラッシュコマンドを読み込んでくれるから、なんか再利用できるよねっていう話だったよね。
そうそうそう
確か。
そうそうそうそうそう。
で、コーデックスがね、癖がね、スラッシュコマンドの癖が強くてね、なんか引数をなんかプログラミングみたいに引数を渡すような感じだから、ね、なんか、うん、あいつだけなんかちょっと書き方違うみたいな感じになって、ちょっと統一できないから、
そうそう、管理がちょっと
大変だよね今。
うん、っていうのがまあ、うん、あるね。って感じ。
今はね、まあコーデックス、まあ、クロードコード、そしてカーサー、まあなんなら、うん、あのアンチグラビティ、まあそれぞれ課金今してるから、どれか一個でも削りたいなって思ったら今、うん、コーデックスを削っていくのが、まあカーサーに寄せるっていう意味ではいいのかもしれないなっていう話はしてたよね。うん、
そうなんよね、うん。うん。って感じかな。まあ今のところはっていうところで。うん、感じです。はい、阿部、うん、ちゃんはなんか変化あった？
まあ大きくは変わらないんだよね。でもまあ前回僕があの話してたのは多分ウィンドサーフがメインで、なんかその、うんうん、ジェミニ3プロが出てきたから、うん、まあアンチグラビティも使ってみたよっていうので、うん、まあ、うん、アンチグラビティなんか使ってる時に結構いいなっていうのは、まあこの間も話したけど、その山ちゃんも話したと思うけど、そのタスクの、まあ、生成の精度というか、あの詳細に書いてくれるので、うんうんうんうん、まあ、大きい開発をするときとかは、うん、あのアンチグラビティ使うといいよねみたいな話を、まあ、先週もしてたと思うんだけど、
うん、
まあ同じくでですね、やっぱなんか漏れが結構致命的なところで漏れたりしたりしてて、
うん、なんかプロンプトじゃないところやね、多分その嘘つきやすいとか、そうだね、そういうそういう性格によってっていう感じやな。
ちょっと信頼がちょっと難しいかなっていう風になってきちゃってるので、まあ、結局のところ、うん、ウィンドサーフがメインになりつつ、まあ、ちょっと 細かく計画を立てたりとか調査をざっとするのには、まあ、コーデックスを使って CLI のコーデックス使ってまず何でしょう、大枠の仕様とか何をしなきゃいけないっていうのをざっくり書いてもらって、で、それをアンチグラビティに渡してタスクを詳細に作ってやってくださいみたいな使い方を、まあ、試しにやったりはしてたね。
はいはいはいはいはいはい。
まあ、それだったら抜け漏れとかない。あ、そうそうそうそう。
だから、まあ、結局だからコーデックス、要件定義はコーデックスにさせるのがいいっていう結論かな。
そうだね、僕の中では今のところそれで、で、ウィンドサーフ上の使ってるモデルに関してももうほぼコーデックス 5.1、うん、リーソニングモデル、うん、まあ、うん、しか使ってないぐらいになってきてますね。
あ、結局グロックファーストとか使ってないんだ。
で、グロックファーストに関してはなんか動かなくなっちゃって、
う
ん、
あ、これが謎なんだ。
そうそうそう、ウィンドサーフで、そもそもレスポンスが返ってこないみたいな事象に今陥ってまして、まあそれが今3日間ぐらい続いてるんだけど、
はいはいはいはい、
まあ、ちょっとサクッとしたタスクが何でしょう、サクサク進められないのはなんか若干ネックでありつつも、まあ、
うん、
まあ言うてもコーデックスそんなべらぼうに遅いってわけでもないから、まあ一旦それでやってるっていうような感じかな。
うん、うんうんうん、クロードコードは使ってない、それで言うと。
もう使わないね。
そう、いや、なんか いよ、クロードコード。実装力というか、うん、その、まあ、やっぱ並列で開発できるっていうのと、まあ、何がいいかっていうと、ね、前回も話してた、そのコンテキストエンジニアリング的な意味でも、うん、そのタスクに必要な情報だけ渡してサブエージェントを動かすじゃん。
うんうんうんうん、
だから、多分その、まあ、AI にこうまるっと大きいタスクを渡すより精度が高いよね、サブエージェントに渡していく方が、
うんうんうん、
だからしっかり一個一個やってくれるっていうのと、やっぱ並列でやってくれるから早い、そのなんか単純なモデルの速さじゃなくて並列でやってくれるから早いっていう、
あそこは結構魅力的だよね。
うん、そうって感じかな。まあだからある意味バランスはいいよね。なんかやっぱ劇的に頭がいいかって言われるとあれだけど、
まあ、やっぱツールとしてのなんか成熟という成熟っていうのかな、なんか、
うん、
かゆいところにしっかり届いていろいろこうやれるこう幅が広いから、まあなんか並列でもできるしとか、
そうそう、
まあ、スキルとか、
そうだ、なんか阿部ちゃんが言ってたあのプランモードみたいなって、うんうん、
あ、はいはいはい、
なんか3つぐらい質問くれてみたいな、
うんうんうん、
質問くれて精度上げるみたいな、それがさ、なんか実装の途中でも発動することがあって、
あ、そう、それ僕要件定義とかプランモードだけで出てくるものだと思ったら、うん、そうじゃないんだね、あれ。
そう、それが発動してくれたことによって、うん、そもそもクロードコード側の認識してる問題とこっちが認識してる問題の相互があることが発掘できて、そう、だから、そういう意味でも結構なんか有用かなって感じ。
はいはいはい、
うん、なんかコーデックスとか、まあ、ジェミニもそうかもしんないけど結構頑固じゃん。
そうなんだよね、
うんうん、けどクロードコードはなんかそこで言うと、あれ、今その観点で質問してるってことはちょっと認識差があるかもしれませんみたいな書いて、でこれこれこうでこういう問題です、なのでここは関係ないですみたいなって書いてあげると、あ、なんかなるほどみたいな、認識の外があることが分かりましたって言って、うん、結構一気に方向転換してくれて最終着地してくれたから、
あ、
だからなんか考えるっていう一番頭使うとか、コードのコードベースの理解が必要な部分だけコーデックスに渡してあげたら、あと実装してる中での矛盾とかがあったらちゃんと方向転換もしてくれるし、
うんうんうんうん、
まあ実装者としてはすごいいいなって、実装者としてっていうか、まあクロードコードと抱き合わせでね、すごいいいなって、
うんうん、あ、そっか、まあ確かになんか、まあ、最近僕はもうウィンドサーフ一択になりつつある。まあこの間とかはコーデックス CLI も、うん、まあ、併用してて、でウィンドサーフのコーデックスも使ってるっていう話をしていたと思うんだけど、うん、まあなんか、うん、ウィンドサーフよりも CLI の方が精度高いんじゃないのかなとか、なんかより良いアウトプット出してくれるなっていう感覚があったんだけど、うんう なんかそこに関しては、うんうんうん、なんかやっぱ MCP の充実度が、あの CLI の方が昔から使ってる、うん、前から使ってるから充実してて、まあ、うんうん、結局コンテキストエンジニアリング的に優位だったっていう感覚になりつつあるので、今 Windows Surf にどんどん食わせてってるんですよ。でそこでやっちゃうとなんかもうターミナルに行かなくなっちゃったんですよ、今週とかほとんど。
あ、逆にね。
あ、そうそうそう。でってなってくると、あのクロードコードあの、うん、は特にクロードのモデルは Windows Surf ではあのフリーモデル、フリーのクレジット消費のないモデルがないので、なんか、
うんうんうん、
そっち側でも触らなくなったし、で CLI 側にも行かなくなりつつあるので、なかなかこう、うん、起動するタイミングが減ってきちゃったなっていうのが今の僕の使い方なんだよね。
クロードを多分阿部ちゃんとかだとクロードを使う理由は、うんうん、まあクロードコードを使わなければね、他のツールからクロードのモデルを呼び出す理由っていうのはほぼない気がしてて、あの、
いやマジでない
、うんうん、なんで阿部ちゃんだったらなのかって思う言うと、うん、あの多分俺とかコードの理解とかそんなに薄くなかったら、あ、薄い場合は、
うんうん、
あの分かりやすく説明してもらうことが結構重要じゃん。
で、うん、
やっぱクロードのモデルって丁寧やから、結構しっかり表図解してくれたりとか表にしてくれたりとか分かりやすくしてくれるのよね、うん、その要件とか質問してくれるときとかも、うんうん、でそうしたときに Windows Surf とかカーサーとかだと、まあ、普通にマークダウンで表示されるじゃん、会話の中でも、
うんうんうん、
だからあのすごく見やすいので、だからカーサーで使っててもクロードオパス 4.5 が出すアウトプットというか、こっちに教えてくれることっていうのはかなり 有益、俺にとってはすごい分かりやすくて判断しやすい情報をくれてるっていうのがあって、はいはいはい、けど別に阿部ちゃんそこまで必要ないと思うよね、あの、まあ、そもそもコードベースの知識あるしみたいなところもあると
思うから。この間怒ってたからね、あの細かく書いてるし、
細かく言い過ぎだよって怒るぐらいじゃん阿部ちゃんとか。だからそうなってくると、ね、多分なんか、本当にじゃあその出してくれてる情報が正しいかどうかっていう信頼性においてはコーデックスの方が上だから、
うん、
そうするとクロードを阿部ちゃんがその他のツールから呼び出す理由っていうのはほぼないと思ってて、
うん、
でクロードコードで並列開発するっていう強みを生かすためだけにクロードを使うっていうのはありえると思ってて、
はいはい、
なんで、なんかそう阿部ちゃんの今の状況はなんか割と必然だなって、逆にクロードコード使うんだったらありやと思うって感じかな。
なるほどね。
そう
でも確かに、いやでそれで言うと今ってなんか、うん、Windows Surfにひたすらなんでしょう、コーデックスもともと CLI で使ってました、でコーデックスの、うん、スラッシュコマンドとかカスタムコマンドがかなり独特すぎて、うん、できるだけそこは排除していって、うんうん、なんかまあ、うん、より何でしょう、引数とかじゃなくて柔軟にカスタムコマンドを作れる Windows Surf に今寄せていってるんですよ。
はいはいはい、はい、
でどんどんそっちに作ってって、でそこでコーデックスを使ってんだけど、うん、で、うん、その後次の話としてはその山ちゃんが言うように、例えばクロードコードを CLI で使っていくっていうんだったら、もういつのこと俺も Windows Surf は捨てちゃって、うん、カーサーとクロードコードの、まあ、2つを使って、うん、カーサーのコーデックスをひたすら何でしょう、検討するときは利用して、で、
うんうんうんうん、
クロードコードには実装してもらうってやれば、もう完全に、クロードコードのスラッシュコマンドでなんか、うん、まあ、プロンプトの部分はあのカスタムプロンプトの部分は統一できるようになるから、なんか今、うん、今の話をしてて、なんか使い方考えたら、なんか僕は Windows Surf じゃなくてカーサーに移行してもいいかなって思った。
いや、なんか俺はカーサーに移行してもらいたいと思ってるけどね。いや、あ、てかまあ移行してもらいたいと思ってるのもそうやけど、阿部ちゃん結構なんか既存のその、お客さんがいるプロジェクトも多いじゃん。なんかより確実なものを進めるとか、うんうん、あとバグ調査とかあると思うんやけど、
う
ん、
それ
も結局カーサーでやった方が、あのカーサーだと最大8つまでのあれができるわけじゃん、うん、調査並列、
あ、並列調査できるね。
そうそうそうそう、やっぱそこが多分調査においては8個ぐらい並列すると確からしさがつかみやすいじゃん、
うんうんうんうん、
その調査のっていう意味では、うん、なんかまあ8個もやらなくてもいいかもしれないけど、 4つとかさ、なんかそういうのでやれた方が、あの阿部ちゃんのタスク的にはいいんじゃないかな気はしてる。
まあ確 かに。あ、まあでもその話で言うと今週、先週、今週ぐらいから、うん、あの、うん、調査に関しては、うん、もう4並列か5並列で一気に同じ調査依頼して、うん、なんかそれをまとめて、なんでしょう、総括するみたいなのを基本に動いてるから、うんうんうん、まあなんか そういう意味でもカーサーがいいのかなみたいな若干ありつつ、
そうそうそう、カーサーでいい気、カーサーの方がむしろいい気はする。うん、で、あれ、カーサーはあの Git ワークツリーで分離するけど、あの、まあ、前も言ったけど分離するけど、あのマージできるから簡単に、だからその、あ、例えばなんかなんちゃらなんちゃら調査フォルダみたいなのを作るとして、うんうんうん、そのなんちゃら調査フォルダの中のファイルに ID を付与してそれぞれファイルを作成してもらったら全部マージできるんよね。そのフォルダの中にだから8人分の調査ファイルみたいなのをボンって一気に作れると思う。
あ、確かに、
はいはいはい、そう。で、それを別になんか例えばそのブランチ名にするっていうだけで全部ユニークになるから、
まあ確かにな。
そう、 Git ワークツリーのブランチ名にしてファイル名をつけてあげたら、そのフォルダの中に一気に8個の調査ファイルができて、それを統合するみたいなのをメインのエージェントに やらすみたいな、なんかそういうやり方もできてくるから、うん、まあ結構なんか有用ではあると思う。と、あと、まあバックグラウンドエージェントとかね、その辺がやっぱ出てくるから、まあ後でね、あの話すことになると思うけど、
まあ、確かに、まあ、あとね、Windsurfはアプリがない、なんていうの、モバイルアプリないけど、カーサーにはモバイルアプリあるから、うん、なんかそこもちょっとなんか、
ね、
もしかしたら魅力かもねって思ってるけどね。
外出時でもね、うん、できるっていうのでかいね。そうそうそうそう、
結構最近
それでかいな。
そう、やっぱなんか Windsurf 使ってて、あの Windsurf の、チャット内でなんか複数こうやっぱ何個も何個もこう依頼は投げたりできるんだけど、なんか席離れたらもう一切触れないから、まあこれはコーデックス CLI もクロードコードもそうなんだけど、
うん、
うん、やっぱなんかそうね、それでカーサーに移るのもありかなとは思うけど、ちょっとだけ後ろ髪引かれるのはコードマップスとかディープウィキが結構なんでしょう、既存のお客さんがいて僕が説明責任を持っていて、ちゃんと状況を理解してなんでこうなってたかっていうのを説明するときのキャッチアップではやっぱこれすごく聞いてたので、まあそれが欲しいな、カーサーにあったらいいなみたいなのは若干ありつつ、
なるほどね、
うん、まあ試しに、
まあスラッシュコマンドでいけそうやけどね。
あ、まあね、あの、うん、まとめてくださいって言えばいいような気もするけどね、あの
そうそうそう、関数名渡してスラッシュコマンドで、そうそうそう、引数に関数名渡したらいけそうやね、
うん、
まあまあちょっとそんな感じで、はい、まあちょっとカーサーいいんじゃないかな、僕はカーサー推しにどんどんなっていってますっていう話ですね。
では僕は来週っていうか今日からカーサーをじゃあ導入します。
はい、ちょっと使ってみてくださいあとまあクロードコードの並列開発もまあ正直結構いいなっていうふうに。
あ、そうだね、
うん、やっぱ中央並列とか、まあカーサーにはできないよね、そのサブエージェントじゃないから、うん、カーサーの並列って、
うんうんうんうん、
うん、っていうのがあるんで、まあ結構いいなって思ってますね。まあそんな感じで、じゃあちょっとドキュメント更新のね仕組みを整えたみたいな話、ちょっと僕からなんかざっくりと課題感がこんな感じでこういう風にになってるみたいなところで、ちょっと阿部ちゃんに整備してもらったから中身は全然知らないんで、ざっくり概要だけ僕の方から言ってって感じにしましょうかね。
うんうん、
うん、まあ今回デビンを使って、やってもらったんですけど、まあ課題としてはなんか結局こうガンガン AI で開発していくんですけど、まあ、そのドキュメント管理、だから常に最新の情報にする管理するの、まあ、めんどくさいというか遅いし、結局あの、
うん、
毎回クロードとかにお願いしても毎回遅いから、できるだけ非同期にしたい、だからもうこっちで何も考えずにも勝手にドキュメント更新されてるみたいな状態を作りたい と思ってました。で、まあ、だからまあ それで言うと どのタイミングでじゃあドキュメント更新してもらった方がいいかみたいなところで言うと、まあ、プルリクエスト投げた時に、まあ、なんか GitHub Actions とかで動くとかがいいのかなっていう話はしていて、でなんで、まあ、ちょっとそこの整備をしてもらいましたっていう感じなんですけど、あのプルリク投げたらあのそこから発火して、デビンが実際のこのコード差分を見て、で、まあ、その結果コード差分の結果見た結果ドキュメント更新が必要であると判断したら、まあ、勝手にドキュメントを更新してくれてそれをマージしてくれるみたいな感じの仕組みになってるという感じで、まあ、ちょっとなんかこの辺のなんか細かいところをちょっと阿部ちゃんになんか俺知らん
まあでも、むしろもうほぼほぼ言ったみたいなもんだけどね
いやまあまあまあまあまあ
まあまあまあまあまあ、
うん、なんか教えてほしいなっていうところと、あとなんか正直本当はデフィンじゃなくてあの違うやつにしたいねっていう、
いやそうそうなんだよね、うん、まあなんか
うん、
やったこととりあえずで言うと、まあ山ちゃんが今言ったように、
うん、
まあまずドキュメントをねとにかく更新してほしいのでとりあえず試しにデビン動かしてみようかっていう、まあしかもクレジット今余ってるからっていうところを起点で、うんうんうんうん、とりあえずデビンにドキュメント生成をお願いしようかなっていうところからスタートしたんだけど、まあ、うん、お願いするにあたってももうあれよね、あのスラックとかで依頼するとか、まあ、いろいろやり方があると思うんですけど、
うん、
あのプルリクエストあの GitHub にプッシュしてプルリクエストが作成されたタイミングにトリガーして GitHub Actions を、うん、回せるようにしているので、そこの中でデビンの API があるのでそこで新しくもうデビン向けにセッションを作成してあのドキュメントを作成するため のプロンプトを一緒に与えてあげて、このプルリクエストの変更差分を確認して、詳細にドキュメントの更新をお願いしますと。でドキュメント更新をする際はディアタクシスだっけっていうドキュメント、うん、ドキュメントを作成するための、まあ、フレームワーク、まあ、思考のフレームワーク的なものにのっとってドキュメント書き込んでくださいねみたいな依頼を投げていて、まあでもし、うん、変更が必要だったらそのプルリクエストに対してそのまま、コミットしてプッシュして、変更を与えてくれるし、まあ、なければいらない今回の回収ではドキュメント更新不要ですよみたいな感じで動かしてるっていうのがまあ大枠かな。まあ、やったこととしてはこれぐらいなんだよね。で、
簡単にできるもんなの、まあ、けどあれか、簡単か、 API 呼び出したらいいってだけなのか。
一瞬一瞬あのだから API 叩いてプロンプトを渡せばいいだけなんで、うん、あとはデビンが自律的にやってくれるから、うんうんうん、で何でしょう、プロジェクトを起動してなんか実際に中身見てもらったりとか、なんかそういうのもデビンは自律的にできるから、あとはプルリクエストの中身をねより詳細に確認してくれたりとかっていうのもってくれるから、もう全部デビンにお任せしようっていうのでやっていった感じかな。まあ本当はそれこそこう、まあ、オープン AI の API、うん、コーデックスのモデル使うだったり、まあ、クロードのなんかモデルを使うとか、まあ、他の LLM に任せる手もあると思うんだけど、
うん、
まあそっちはそっちで API の課金がかかってしまうかなっていうので、
うん、
まあ今一旦デビンのクレジットあるしやるって感じなんだけどね。まあ、
うんうんうん、
デビン自体もクレジットは消費するから、じゃあ1回の PR のドキュメント更新のためにいくらかかってんだいっていうような話はまあ本当はあるんだけど、
ね、そうやねんな、うんうん、まあさ、まあ、なんか300円ぐらいとかって言ってたよね。だからそこはやめたいよね。プルリク投げる数分300円かかるのはちょっと嫌だなっていう気はしてる。まあけど、まあ、会社によっては、会社によっては全然いいじゃんみたいな話やと思うけどね。
なんかまあそうね。
うん、人が管理するしなくてよくなる。まあ結局まあ 見ないといけないから管理する必要あるけど、うんうん、まあ仕組み化するという意味で、もう出来上がっちゃうからそれを 見ざるを得ない状態に持っていけるっていうのは結構でかいから。ドキュメント テーションをしっかりしないとみたいな、そこに課題感がある企業さんは結構いいよね。
うんうん、うん、多分。いや本当にいいと思う、う
ん、まあ、や安いもんっていう感じよね。
まああとディアタクシスのフレームワークっていうのを使うのが、うん、まあやっぱり安定したドキュメントを作成してもらう LLM に、まあ、なんかそれなりにこう網羅性のあったりとか、あとは整理されたドキュメントを作る上では、うん、まあ、これを使うのがやっぱ今のところはいいアプローチになってくるのかなっていうイメージでいるかな。
うんうんうんうん、まあ
これが一体何なのかみたいな話も軽くしといた方がいいのかな。
そうやね、うん、ディアタクシスはちなみに古代ギリシャ語に由来し、秩序や配置といった意味を持つらしいよ。
あ、そうなんだ。
うん、
あ、まあまあでも確かにそれを何でしょう、意識してそうな感じだよね。なんかあの、
うん、
4つのタイプにまず分類してドキュメントを作るっていうのが方向性としてありますよね、うんうんうん、でそれが1つ目がチュートリアル、うん、で2つ目がハウトゥー、で3つ目がリファレンス、
うん、
で最後に
エクスプレネーション、
エクスプレネーションかこれ、うんうんうんうん、でこの3つがあって、あ4つがあって、まあ、それぞれなんかチュートリアルとかだと、まあ、まずそもそもこのプロジェクトを始めるにあたってどうすればいいのかみたいな、うん、概要を教えてくれて、で多分 How to とかについては、うん、なんか個々の、問題についてこういうケースではこう解消するとか、こういうケースではこう使うみたいな、うん、部分書いてて、でリファレンスっていうのは何でしょう、一次情報的な、API の例えば仕様だったり、データベースのスキーマの、仕様だったりを、
まあ、事実情報みたいなね、
そうそう事実情報を、まあ、教えてくれるっていうところ、
うん、
であと最後のに関しては、まあ、何でしょう、背景とかなんでこういうことをしているのかっていうところの、詳細な説明っていうところの4分割に分けてるみたいですね。
うんうんうんうん、だからなんかざっくり見たいみたいな、なんかオンボーディングの時はチュートリアルを見て、でざっくり見たいんだよねみたいな時はハウトゥーガイドとかを、うんうんうん、リファレンスを見て、でより詳細な経緯知りたかったらエクスプレネーションを見るみたいな感じで、
うんうんうん、って感じかな、うん、まあ、うん、しかも僕らの使い方はこれどっちかっていうと、もう AI が自分たちが開発してるプロジェクトについてちゃんと毎回毎回セッションのたびに理解してもらえるようにっていうので、 AI ドックスっていうフォルダを作って AI 向けに書いてるっていうような、なんかそっちの方が強いよね、うん
うん、
僕らの。
まあね、うん、そうやね、うん、まあけど、そうだからこそ最新情報じゃないと困るんですよね。あとなんか最近はけど、まあ、AI ドックスに俺が要件定義したリクワイアメンツっていうフォルダを作っちゃってるけど。
あ、そう、そこね、なんか要件定義すると AI ドックスの配下に作っちゃうのは、
うん、
ちょっと回避した方がいいのかなとは若干思ってて、
うん、
例えば Git Ignore でなんか、
はい、なんでしょう、エクスプレネーションに入るべきなのかな、もしかしたら。
ああ、エクスプレネーションに入れるべきなのかな。
うん、なんかエクスプレネーションは一応なんかその議論の場として機能するっていうのが前提としてあるみたいなんで、まあ過去の経緯含めてみたいなんで言うと、
うん、
まあそこに入るべきなのかもしれないね、もしかして、まあね、
なんか一時期その対応してきたその履歴的な部分、こういう機能が欲しくてこういうのを作りましたっていう計画とかも、うんうん、なんかドキュメントに残しておくべきかなとは思いつつ、なんかそれは大事だけど、例えばバグの調査とかもあるわけで、なんかバグの時ってこういうエラーがあったからこういう回収しますみたいな計画になってるので、なんかあんまりこう残す価値ってそれほどにないのかなみたいな。どっちかというとそこを抽象化してハウトゥーガイドに。
バグはないけどね。
あ、そうなんだ。
俺のケースにおいてはバグの話は要件定義には入れてないかな。リクワイアメンツは基本的にもう要件定義書しか入ってないかな。
あ、僕よ、リクワイアメンツの中にそういう、なんでしょう、バグが起きました、そのバグのため回収のためにこういう修正するみたいなのも生成されてたりするから、 まあなんか、
あ、その時消してんだ。
頼み方の問題かな。うん。
いや、てか、うん、なんかそもそも、あの、要件定義書作らないっていう感じかもしんない、俺。あの、バグの時は。大きすぎたらちょっとあれだけど。
ああ。
うん、仕様変更みたいな、仕様変更みたいな意味合いでの要件定義書を作るから、うん、なんかバグっていうよりはその仕様良くないよねっていうのが起点なのかな俺の場合は。そうだから、そういう意味ではリクワイアメンツやねんな、もう、うん、純然たるリクワイアメンツって感じだから、はいはいはい、バグのみたいなのはあんまないかもしれない。
まあ確かに、まあ規模が大きくなって全体的な仕様が変わるってなったら、まあそれは普通に仕様に関する
変更
やつになるので、
うん、うん、そうそうそうそうそう、なんでまあそれは残すべきかなっていう。まあいいや、なんかここの場とはちょっと違うところで話しましょう。
まあそうだね。、
うん、まあというような感じで、あのディアタクシスに乗ってて、まあ、やっぱなんかディアタクシスとかもうすでに確立されてる考えにのっとって AI にお願いするって結構重要よね。
そうだから、まあ、まさに T 和田さんとかにこうのテスト駆動開発をしてくださいみたいに言うと、まあ、より精度高くテスト開発をしてくれるとか、あ、いいみたいね、まあ、みたいにそのグローバルなすでに学習されてる知識をちゃんと使うっていうのが大事だから、まあ、うん、今のところのたどり着いた結果としてはこのフレームワークを使うことなのかなっていう感じだね。
まあだから、まあ、API 呼び出せたら別にだからいくらでもできるって感じか、
うん、
だったらまあディープシークとかでもできるかもしれない、ね、
そうそうそう、ディープシークとか他のモデル使ってもいいし、あとまあちょっとまあ少し検証してみたい、試してみたいなっていうのはデビンか、デビンの内蔵のウィキがあるじゃないですか。あの、
はいはいはいはい、
あれをもう単一のリソースとしてしまう手もあるのかなって。 MCP でそのウィキに対してアクセスできるようになるので、
ん、あ、そういうのあるんだ。
あ、そうそうそう、そういうのもある。
お
で、なんでしょう、仕様だったりなんかどういう機能があるかとか、まあコーディングルールもある程度、あ、そのデビンのその内部域に結構詳細に書いてくれるので、まあなんかそっちをメインに使いつつ、例えばこう、もうコーディングする上で絶対守ってほしいルールとか、あ、うんうんうん、要はエージェンツ .md とかに書くにはあまりにも 多すぎるけど、でも結構大事なのだけは、あのドキュメント、なんかプロジェクト内のドキュメントとして配置しといて、まあ、詳細な仕様は、
いや、けどそれはできないんじゃないって思ったけど、
うん、
あの、
まあ、なんか
けど ディープウィキをさ、けどそもそもあれできるわけじゃん、うんうん、カスタマイズできるようになってるじゃん最近。
あ、そうだね、
だから
できる、ね、
むしろそっちに組み込むようにした方がいいのかなって思ったけど、
あ、
多分なん
か
中途半端にこういう時はこうみたいな住み分けはなかなか難しいイメージはあるけどね。
あ、まあこういう時はこうもそうなんだけど、なんか多分なんか僕が、AI 駆動開発してて、こうなんかモデル観察してて思うのは、なんかまあ似たようなトピックあったらこう、プロジェクト内をこう検索してるうちにこうヒットして、あ、そういえばこういうのもあるんだみたいなのをチェックしたりしてる時もあるから、まあなんかコード書く時に必要なパターンとかは、まあプロジェクト内に配置しててもいいのかなみたいなイメージでいたかな。
そうするとディープウィキも全部中に配置されてる方がいいっていう感じになりそうやな、
ね、まあ本来は全部書いてたらいいとは思うんだけど、
そうだからディープウィキで MCP で読めるんだったらさ、なんかむしろこう定期的にディープウィキから MCP 呼び出ししてサブ、ディープウィキからいわゆるコピーしてくるというか持ってくるみたいな、なんかそういう仕組み整える方が、
それめっちゃいいかもね、
センス良さそうって思ったけど、
ディープウィキをそのままそっくり持ってくるっていうのを GitHub Actions で定期的に回しまくって、うん、
そうやったら別になんかそんな頭は良くないモデルでもできそうだし、
あ、それ一番いいかもしんない。そしたら、うん、あの GitHub Actions 回してデビンにまあクレジット消費しながらやってもらうとかじゃなくて、
うん、
もう出来上がった内部でのそのウィキを取り出すっていう形になるから、まあ、コスト的にも全然 お安く済むし、うん、精度も非常に高くなるし、うん、そっちがいいんじゃない、うん、
まあ、デビンチームがカスタマイズしてくれてる前提やからね、その辺は。
まあそうだね、
うん、
昨日僕たちが今作ってるプロジェクトをデビンウィキ作らせたんですけど、うん、かなり膨大な量の使用書かつ、うん、何でしょう、中身もかなりこう整理されていて、うんうん、僕の知らなかった機能とかもなんかちゃんと何でしょう整理されて出てたから、うんうんうん、これ見た方がいいんじゃないかっていうふうに思って今日こういう話をしてたので。
なるほどね、
うん、
まあ基本俺がこの、まあ、今言ってるなんだプロジェクトに関しては基本僕が開発してるやつなんで、阿部ちゃんが今ね使用理解できてないところもあるっていう前提でもね。
そうそうなん、もう分かんない中でたまにね、うん、バグ調査とかしてるから、
うん、
うん、えもう今すぐにそれやりたいな、試しに。
あ確かに今デビンの DV 機見てるけど、いやかなりいいですね。なんかビジネス要件も全部まとめてくれてんだ。
えそうそうそう、すごい
ね。結構いいねこれ。
でコーディングに関するルールとか、なんか僕らがこう口酸っぱく AI に言ってた話、今もまあ、うん、ドキュメントに書いてる、
リポジトリ内のリスガイだね。
あそうそう、うん、そこも結構しっかり書いてくれてるから、うん、いいんじゃねっていう。
うん、めっちゃいいじゃんこれ。これをコピーできる仕組み作るのが最高だな多分。
うん、まあ若干範囲にラグがあるけど、まあその辺のラグはまあ許容かな。まあ1日ぐらいラグはあるはずだから、1日2日ぐらい、
まあまあまあまあまあ許容範囲じゃない。
うん、ありだな。いやこれ
そうしま、
これできたら大発見ですよ。ちゃんとできたら大発見ですよ、うん。
あいいね、
うん、
しかもこのディープ域生成にはデビンの課金が走らないっていう謎なあれだからね。
なんかハックしてるような気分になるよね、なんか。
確かに
月額$20払えば、あのそのチーム内には何人でも参加できて、その
しかもデビンアスクもできてね。
そうそうそうそう、なんか仕様について質問して、しかも結構ちゃんと詳細にリポジトリの中探索してフィードバックくれるじゃん、あの、うん、回答くれるじゃん、うんうん、それが$20ポッキリっていう、
うん、どんだけメンバー入れてもね。
そう、
いやマジでデフィン入れてないそこそこの規模の会社はマジで損してると思うね。
思っちゃうよね、うん、
うん、
もう即入れた方がいいと思うぐらい、まあ、うんうん、
もし聞いてる人が経営者とか AI 開発やりたいと思ってる人だったら声かけてほしいですね。僕らそういうのもやってるから、そうそう、あの自宅開発とかもそうですけど、 AI のそういうワークフローを整えたりとか、デビンの導入支援とかもできるから、ぜひ、まあ、なんか SaaS 開発の自宅とかもやってるんでね、
うん、
そういう意味ではあのもしリスナーさんで聞いてくれてる方いたらお声掛けください。どこにやったらいいのか分かんないけど用意しておきます。
コメント欄に、
ポッドキャストの概要欄に、うん、
はい、そうですね、
になんか、うん、問い合わせできるようにしておきます。いいなこれ、これにしましょう、
はい、
方針が
これやって、はい、来週その成果のご報告としましょうか。
あれけどさ、
うん、
いやこれあれじゃん、スタートリフレッシュってボタンが配置されてるからさ、
あなんかそう手動でポチもできはする、
うん、そうだからなんか変にこう変更量がめっちゃ多いみたいなになったらスタートリフレッシュして、今見たら30分ぐらいかかるよぐらいやったから、
うん、
だからまあなんか全然いいね。そのさっきなんか1日ぐらい差分あるみたいな言ってたけど、
うんうんうん、
普通になんか結構コード変更したなって時はリフレッシュしたら OK みたいな。
まあそれもそうだね、
うん、あ素晴らしいね。じゃあ決まりました。まあちょっとじゃあこれがちゃんと整ったらまたこのポッドキャストで報告しましょうかね。
うん、そうですね。
じゃあこんなもんすかね。まああのもともとドキュメント の整備みたいなところがちょっと課題にあって、でまあ、 あの結構ね他の会社さんの中でもやっぱ課題っていうのを感じてる企業多いなっていうのを、まあ、聞いてたんで、まあなんかいいなんかソリューションみたいなのが 作れたらいいなって思ってたんで、ちょっと実験的に自分たちで、まあ、やってみたみたいなのが、まあ、経緯としてはあったんですけど、まあ、あの結構 AI 駆動開発してたら、ね、あの GitHub アクションズでレビューを結構返してくれたりとかもするんで、まあ、そのレビューの妥当性のチェックとか、まあ、そのあたりのワークフロー作りみたいなのにも今後ちょっと役立ってくるかなみたいなところはちょっと僕たちの中で話してたんですけど、なんかそういうの興味ある方いたら本当にぜひあのお声掛けいただければと思います。はい、まあ今日こんな感じっすかね。またじゃあ、ちょっと阿部ちゃんにカーサー使ってもらってまた来週教えてください、どんな感じか。
そうですね、はい、
はい、じゃあそんなもんすかね今日は。
はい、
はい、
ありがとうございました。
じゃあありがとうございました。本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今回の、話題は前編後編で、分かれて、まあツールどんなの改めて使ってるのみたいなところの、まあ、続編っていうところと、あとは、デビンを使った、まあ、継続的なドキュメント更新、ドキュメント管理の仕組み作りみたいなところの、話を、しました、いかがでしたでしょうか。はい、もしですね、なんかこんな、トピック話してほしいとか、まあ、これってどうなのみたいな話とかもそうですけれども、まあ、僕ら普段から AI エージェントで、開発とか、まあ、進めているので、知見共有とかもできるかなと思いますので、まあ、ぜひコメント欄に質問とか、お便りとかいただけると大変嬉しいです。このポッドキャスト気に入ってくれた方はいいねやフォロー高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバイ。